皆さんこんにちは。採用コンサルタント坂本明正です。皆さん、人手不足が深刻だってもう毎日のように見たり聞いたりすることありませんか？もう人手不足が深刻で、人手不足倒産という言葉が生まれてしまうぐらい人手不足が深刻な時代になってきました。そしてその一方で、人は入るがしかしすぐ辞める、これも同様に聞くなと思うんです。本日は人手不足とすぐ辞める、この2つを同時に解決する話したいなと思ってます。その名も、辞めない人材を獲得するたった一つの方法です。僕は大学卒業後、美容室のマネージャーとして働き始めました。でも美容師ではないので、僕の仕事主に3つあります。1つ目売上管理、2つ目スタッフとのコミュニケーション、そして何よりも大事なのが人材を獲得することなんです。そうなんです、美容業界、人手不足が深刻な業界の一つに挙げられてます。なぜならば、日本に美容室23万店舗、これコンビニの約5倍。皆さん聞いてください、聞いてますね、ポストや信号機よりも多いのが美容室なんです。なのにもかかわらず、美容学校を卒業する生徒っていうのはたったの 1.5 万人しかいないんです。これ割合に直しますと14店舗に1人、東京のカリスマ美容室や大型店っていうところが何十人も雇用してしまえば、僕がいる三重県で有名じゃないとなれば、この割合もっともっと深刻になるんです。だからこそ、僕が入社したお店っていうのは直前までの5年間誰一人入社をすることがなかったんです。そして僕が入社をしました。そうするとこのような定員の5倍以上の人が入社を希望するようなお店を作ることができたんです。これあまりにもすごいので、他の美容室の経営者からヘッドハンティングの話をいただいたり、講師依頼が殺到したり、はたまた東京のカリスマ美容師って言われる方とこのような同じ舞台に上がってですね、今後の美容業とはっていう対談もさせてもらったんです。その当時の年齢、僕23歳4歳だったんです。23歳4歳でカリスマ美容師と同じ舞台に上がってしまえばですね、調子も濃くし、天狗にもなるんですよ。ただ一つ僕悩みがあったんです。その悩みっていうのが、美容業界離職率も高いんです。その業界のスピードをはるかに越すぐらい僕入れた人辞めていくんです。笑顔で入社をし、30日で笑顔を失い、60日で真顔になり、90日で下を向き、120日で辞めていくみたいな、このルーティーンを止めることができなかったんです。そんなある日、栗原君という男の子が僕のところに来て、坂本さん、お話がありますと。このお話があるっていうのを 90% 以上辞めるってことを伝えてきますから、例外もなく栗原君辞めたいと言ってきました。なんでって聞いたら、練習厳しい、先輩厳しい、残業長い、休み少ない、などなど、今まで辞めてった人と全く同じこと言うんです。コピペです、コピペ。そんな話を2時間聞いてた時に、また栗原君がポップな感じで言うんですよ。坂本さん、今まで辞めた人に何て言われてるか知ってますかって。軽い感じだったんで、僕も知らないって答えたら、詐欺師って言われたんです。めっちゃ重い球で返されて、どう受け止めていいのか分からなかったんです。なんで詐欺師って言われとんのって言ったら、坂本さん、入社前の会社説明会でめちゃくちゃいいことばっかり言うと。先輩はいい人、人材はいい、職場環境はいい、福利厚生、待遇、何もかもいいよって。それに期待をして入ってみたら現実どうですかって。期待値と現実との差が離職につながってるんですよ。だからあなた詐欺師って言われるんですって。怒涛のようにまくし立てられたんです。僕も今日応援に来てるのが、おかん来てくれてるんですけど、多分おかんから生まれたんです。だから人の子なんです。だから傷つくんです。傷ついたんです。傷つきたくないためにどうすればいいか。いいことばかりを会社説明会で言うと、詐欺師と言われるんだったら悪いことや厳しいこと伝えようと思いました。実行したんです。先輩厳しい、練習厳しい、休みは少ない、残業多い、などなど厳しいことや悪いこと伝えたんです。そしたら、なんとめでたく詐欺師って言われなくなったんです。そうなんです、誰も入ってこなかったんです。そしたらオーナーがこっちに怒涛のように来るんですね。そんでお前を雇っとる理由は何やと、最たる理由は何やと、お前を雇っとる最たる理由は人材を獲得することや、人材を獲得できない君に存在価値はない、来年楽しみにしてるって不敵な笑みを浮かべ去っていったんです。不敵な笑みって言葉で聞いたことあるんですが、目の当たりにしたの初めてだったんです。感想としては震え上がるぐらい怖いんです。皆さんも想像してみてください。もし皆様の今目の前に熊が現れたら怖いですよね。それと同等レベル震え上がるくらい怖いです。これ滑りましたね、すいません。いけると思ったんですけど、皆さん聞いてください。でも人材を獲得するってめちゃくちゃ難しいなって思いません？ いいことばかり言うと入ってくる、でもすぐ辞める、厳しいこと言うと入ってこない、どうすればいいんやって悩みに悩んだんですが、その答え全然出なかったんです。そうなんです。そんなある日、奥さんとジャズドリーム長島っていうアウトレットモールに行きました。あるお店の前に大きなワゴンがあったんです。そのワゴンの中に靴が無数に入ってました。その靴をさあ、気に入った靴があったので、サイズが合うかどうかを確認するため一足手に取ってみました。その時に僕の目に入ったのがこの値札だったんです。すいません、ちょっと手書きで。で、この値札を見た瞬間に僕は全てを解決できると思いました。そして全てを解決してきました。そうです、本日お話ししたい辞めない人材を獲得するたった一つの方法っていうのはバグの法則と言います。バグのバーはバッド、悪いこと、厳しいこと、ネガティブなこと、グッドはいいこと、ポジティブなこと、これを合わせて伝えると人は納得をし好意を抱くってことなんです。これ心理学でも使われてます。では値札をちょっと見てみます。傷汚れっていうのをこのやつの下の部分消します。傷汚れ色褪せがあるため値段の書かれてない靴誰か買いますか？絶対買わないんです。つまり厳しいことや悪いことを伝えるだけだと人は必ず入ってこないんです。その逆をしてみます。通常価格1万3000円の靴が3000円だったら、これみんな喜んで買うんです。家に帰ってワクワクしながら蓋開けてみます。白い紙取ります。靴見た時に傷汚れ色褪せあったらどうですか？めちゃくちゃムカつきますよね。こう投げますよね。ただ冷静になってこれを取って箱に入れて、あの白い紙やってから蓋閉めて返品しに行くんです。つまりいいことだけを言われると現実とのギャップを生んでしまうんです。だから人は離職をしていくんです。じゃあこれ両方見せます。皆さん、この靴を買うか買わないかは別にして、この文章納得できるなって思いませんか？納得が大事なんです。悪いことまで納得をして人が入ってくるから離職を防ぐことができるんです。じゃあ具体的にどのように使うか、ちょっと小さいですがバット、人間関係合う合わないはあるよと、でもね、足を引っ張る人はいないよとか、悪いこともしっかり伝えておきます。例えば練習はめちゃめちゃ厳しい、でもね、一流に育てるよとか、バットとグッドで使っていくんです。これを僕使うようになってから、より多くの人を入社させることができ、より多くの人を辞めさせないようにすることができたんです。バグの法則を使うと一つだけ変えることができます。何を変えることができるか、福利厚生や職場環境や先輩、練習メニュー、そんなことは一切変えれないんです。バグの法則で変えれるのは入ってくる人の心持ちを変えることができるんです。心持ちを変えるんです。悪いことまで納得して入ってくるから人は辞めないんです。で、これでより多くの人を入れるようになってから、また講師活動を再開することができました。今では全国でバグの法則伝えていってます。なぜ伝えたいか、大人が納得した職場で好意を持って働いている姿を子供が見れば、子供は必ず夢と希望を持ちます。だから僕はこのバグの法則の活動を今後も全国で伝えていきたいなって思ってるんです。これを通称バグ活と呼んでます。バグ活を全国活動してもいいのかどうかを皆様に承認していただきたい。っていうか、あの鴨頭さんのやつが僕一回やりたいっていうだけなんですけど、皆さん、僕は今後全国活動バグ活してもよろしいですか？せーの、
いいね。
ありがとうございます。
坂本さん、ありがとうございました。